サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は出版界の片隅にいる4人が漫画についてゆるく語っていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
漫画編集者の林と、
書籍編集の島村と、デザイナーの多田です。
はい、今日もこのメンバーで、語っていきたいと思います。今日は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、今回は林推薦の、です。で、はい、タイトルはですね、姫と騎士たちという本で、山本左右さんという方の作品です。
左右っていうんですね、それね、はい、パイタンとかと違うの
か。いや、僕も山本パイタンだと思って、北東と書いて、ね、左右です。
私もそう思ってたんですけど、ちゃんとアルファベットで左右って書いてあるんで、
はい、どんな作品なんでしょうか。
はい、作品はですね、こう中世物かなとタイトルだと思うんですが、はい、
あ、なるほどね、中世騎士物とかね、
中世騎士物と思うんですよ。舞台は現代で、
なるほど、
大学の漫画サークルで繰り広げられるお話です。
はい
はい、うん、で、主人公の谷崎さんは、うん、唯一そのサークル、漫画サークルの子を言って、
はいはいはい、
で周りはみんな男性部員ばかり、
なるほど、
で、まあ、いわゆるそこで姫扱いを受けている。
なるほど。
そこにちょっとイケてる感じの女の子、
うん、
の、あの塩崎さん、通称塩ちゃんが入ってきてっていうお話ですね。
なるほどね。
いや、なんか初めはその週もね、タイトル見て、あ、違う違う違う違う、まずはこの作品見たきっかけはツイッターです、う
ん、あ、ツイッターなんだ、
はい、へー。でツイッターで連載されていて、
え、そうなの。
だから投稿されてたんですよ。
へー。
でそこからっていう感じですね。
あ、そうなんだ。
で、ただその時フォローしてなくて、はい、なんかこう流れて、自分のタイムライン流れてきたものを見て、あ、で遡ってみたりとかして、
いわゆるあれですよね、なんかのサイトでやってますよじゃなくて、
そうです、
自分のアカウントで画面貼り付けて、
うん、あ、そう、
そのまあ連載っていうのかなというか、まあ、連続的に。
じゃあそれは何、あの、もう結構前ってこと。
確か前だったと思います。
へー、なるほど。そうなんだ。あ、じゃあこの本が決まるとか、そういうずっと前っていう話ですね。
うん、なんかそういうことなんでしょうね。
なるほどね。へえ。
で、初めはね、タイトル通りに、
うん、
まあそのいわゆるこう姫扱いされてる女の人のところに、
うん、
新しい女性部員が入ってきて、
うん、
自己承認がね、姫の自己承認が満たされなくなって、
うん、
キャットファイトが始まるみたいなのをね、ちょっと期待してた。てか、まあそういう話だろうなって思ったんですよ。
キャットファイトとかも好きなんだ。
まあなんか漫画としては好きで、やっぱりこう汚い感情とかで描いてる作品が好きなので、そこでちょっとこうおって思ったんですけど、はい、と思いきや、
うん、
こう割と早々にその姫と、まあ、塩さん、新しい女性部員は仲良くなっちゃうんですよね。
そうですね。
で、そういったドロドロは一切ない。
うん、
もうむしろお互い認め合って、こう相棒として成長していくんですよ、
は
いはい、
うん、
でそこはちょっと初め結構思ってたと違ったんですけど、うん、逆にここのツイストがすごくいいなと思っていて、うんうん、なんか姫はあの塩さんのこう目線とかアイディアとかを借りて、うん、で塩さんは逆に姫の漫画の素晴らなんか面白さ、こいつ才能あるっていうのを通じて、うん、こう自分の世界をどんどん広げていくんですね、
うん。
例えばこうお互いこう、こういう服着た方がいいよとか、
うんうん、
この漫画面白いよってお互いにこう切磋琢磨し合う感じで、こうどんどんこう解像度が上がっていって、こう自分の感性をすごい豊かにしていく感じがすごく微笑ましいなと、
うん、
でなんかそのさりげないこう一言や言動がね、それぞれのこう人生にね、思ってる以上に決定的な影響を与えてしまうみたいな、
うん、
ところの切り取り方とかがすごく眩しくて、
うんうん、
素晴らしい作品だなと思いました。
なるほどね、
まあ、あと私もこうやって語彙力豊かに人の作品を評価できたりする人間になりてって思いました、
ね、そうか、語彙力豊かだったって
え、でもほら、くーこいつ語彙力で攻め殺して、褒め殺してくるってい
や、
でも今
素直に言ってくる感じ、う
ん、いや、聞いてて柴山さんめっちゃ渋い顔してましたけどなんか言いたげですね。
いや、柴村君なんて言えばいいんですかね。いや、まあ面白いは面白いかったんですけど、うん、
なるほど、
なんて言えばいいんだろうな、そのうん、なんかこうある種のこう食い足りなさっていうのは結構ありました。で、なんかこの物語はなんか なんか焦点が絞る、まあ、要は群像劇だからそうならざるを得ないかったと思うんですよね。で、割に割とこう、まあ、あるあるだよなっていう話を書いていて、なんかそれがもう少しそれぞれの、あの、掘りもっと深くちょっとこう読みたかったっていうのは あるんですよね。でこの姫と、まあ、この
しおちゃん、
しおちゃんっていう話が、まあ、シスターフット的な感じでこう、まあ、ある種の足りないものを補って、まあ、ちょっと成長するみたいな話のちょっとツイストがなんかもうちょっともう一ひねりが欲しいっていうのがあって、ある種のこの、ベタな感じがしてもう少し読みたかったなって。結構それは多分登場人物が結構魅力的な存在としてあるので、うんうん、もう少しこう全体的なお話の吸引力となる事件や出来事があってもいいなと思ったんですよね、
うんうん、
結構ぶつ切りにここを描いてる気がしていて、
それはでもある程度仕方がないし、なんかそう感じ取るのももうごもっともだなって思うんですけど、そのツイッターで連載してたというか、まあ、投稿していたからこそ、多分1人当たりだいたい 4話ぐらい、4、ひとまとまりで投稿っていう感じだったから、そのちょっとぶつ切り感、本にして読むとぶつ切り感がある、そのつながりが若干こう感じられないっていうのは確かにあるとは思うけど、これ100日ワニ君と一緒で、こうツイッターで追ってた人は多分そのたまに見るみたいな、そのスパンが多分リアルタイム感加わってより面白く感じたんじゃないかなと思いますね。
なるほど。それこそ夏休み明けてみたいな、そういう感じ。
それがリアルタイムやったかどうかはちょっと今定かではないんですけどもこの前話一気に投稿されたわけではないので、そこのこう久しぶりに、あ、投稿されてる、あ、こうなっちゃったかみたいな感じとかはすごく、あのツイッター上で見るとそのある種その時間がこう面になって、
うん、
こう作品のちょっとこう没入度をより上げてたんじゃないかなと思う、う
ん、俺はそんな気にならなかったけどね、その間が空いてるとかさ、うん、そのエピソードがすごく薄く描かれてる、
うん、
でもまあそれでも結構あの楽しく読めた感じはする、
うん、はい、うん、まあ、よりなんか群像劇感があるっていうのは、
うん、
あ、感じていて、まあ、それが良さっていうふうなことにも反転しうるんだけれども、なんだろうな、やっぱり平板に見えちゃうんですよね、なんかこうぶつ切り感、うん、っていうか、なんか、エピソードのぶつ切り感というよりは多分4つでこう完結しようという意識も結構あったんじゃないかなと思うので、うん、
それはあると思いますね、
うん、であともう一個気になったのは、女性っていうものがこう 見た目をこう綺麗にするっていうことで何か変わるっていうことのある種の保守的なところっていうのが少し気になりました。で実はそれを打ち破っていくかと思いきや、別にそれは結構保守的なものは温存してるわけですよ、この中で。でそのなんかあの意外性みたいなものは実はなくて、そこがちょっと気になったかな。
多分私はその要はルッキズム的なとこ視点は今確かに言われて、あ、そうだなっていうのは思ったんですけど、うん、私はこれ読んでてそのおしゃれに目覚めるっていうのはなんか新しい世界に触れるみたいな感じだと思ったから、
うんうんうん、
逆にそこはそんな気にならなかったけどですけどね、まあ、あとはなんか、あ、すいません、どうぞ、
は
い、あ、どっち、
あ、どうぞ、あ、でもなんていうのか、それはそれとしてあるよねっていう、割とこの何ですかね、事実、まあ、僕自体その大学のサークルとかいたことがなかったんで、
うん、
具体的にそういうことは分かんないですけど、でもその何ていうんですかね、厳然としてあるこう何ていうんですかね、見た目を変えることによって自分の中に作用したりとか、
うん、
で実際男性についても書かれてたりとか、
うんうん、
それに対して意固地になってる会長のこととかも書かれてるから。なんですか、割とそこに対するエクスキューズはそれなりあるのかなっていうふうに僕は読みましたけどね、
うん、
あ、これ逆になんかそこに意固地になってんじゃんみたいなところがあるじゃないですか、その見た目で人を判断してはいけないっていうある種の脅迫観念に駆られてて、そこから出られないっていう会長が出てくるんで、まあ、それはそれで意味あるよみたいな割と現実的な視点も入ってるんで、僕は普通に好ましく読みましたけどね、そこは、
うん、
まあ、それにとらわれちゃってるね、しおちゃんっていうことが出てくるんで弊害もあるんですけどね、それはそれ、うん、
でもどんどんそのまあそのおしゃれを知る、ファッションを知る、新しい世界を知るって何かっていうとやっぱ解像度を上げていくことなんじゃないかなって私は受け取っていて、 でこのお話はこうお話こうに進むにつれていろんな登場人物のこうぼやっとした輪郭がよりこうシャープに見えてくるのがすごく魅力だと思っていて、例えばこう姫の取り巻きだったいわゆる騎士と呼ばれる男性まあちょっと冴えない男男性多いんですよね、
はい、
もうなんかこうラベリングで騎士ってこうくくってた、私がくくって見てたんですけど、でもちゃんとその彼らは単に女が女の子一人だからこう何でもかんでも応援していたわけじゃなくて、本当にその姫ちゃんが描く漫画が面白いからすごく応援してたし推してたっていうのもちゃんと分かってくるじゃないですか、でそのなんか文系サークルのなんか姫と騎士っていう、こう漂白されたこう記号的な関係とかキャラクターの輪郭がこう明らかになっていくのがすごく痛快だし、これがなんか人生の豊かさだよなってなんか思ったんですよね
なるほどね
最初読んだ時タイトルが姫と騎士っていうタイトルだから、いわゆるサークルの姫的な、あそういう内容かと思ったんですけど、
う
ん、
そうそう、
割とそこはね
全然すぐ
全然ないっていうか、最初の4話ぐらいちょっとその構造はあるかなぐらいだけど、
ね、うん、
割となんか、ね、逆に言えば男同士とかそっちのところも多いですし、うん、あそういう話じゃねえんだと
思う、うん、そうそうそうタイトルとは全然違うんですよね。
そうですね、読んだ感じは違うなと思いました、
うん、なんかね、うん、あの後書きでもちょっと書かれてるけど、
うん、
第1話を描き始めた頃ネームのタイトルは好きだよでしただ
いぶ漠然とふわっとして描きましたね
、それが何か何枚か書いてるうちに姫と騎士になってしまいっていうね、うん、で、そうですね、まあ、続きを描くことにしましたっていうことですけど、うん、まあでもそこやっぱ好きだよって言わないっていうことを姫と騎士たちにすることに当然意味はあるでしょうからね、
うんうん、そうですよね、
うんうん、なんとなく感じられるものもあるような気がする、
うん、どうなんですか、そのさっき言った姫扱いって話ですけど、はい、まあ、僕は姫扱いされることは一生ないと思いますけど林さん的にはあ姫扱いされてんなみたいな感じでピンって感じたりすることってあるんですか。
いや
すごい質問ですね。
そうですねでもねでもね私なんかその大学の時に、
うん、
そのミニコミ誌みたいなの作るサークルで、
あ
私学年私しかいなかったんですよ。
ほうほう。
で、お確かに、
うん、
なんかパッと見たら、うん、まあ、他の女性の先輩とかいたんですけど、
うん、
姫ポジだったのかな。
姫ポジ、やっぱあるっすね姫ポジ。
いやでもそれで何か得したことはなかった気がするけど、
うん、でも気使ってる感とかなんか押されてる感
も、でもなんか全くそこにマンダラ感なかったんですか1ミリもって言われたら、
うん、
なくはなかった気がするとなんか冷静に言わざるを得ないって気がしますね。
なるほどね。
いやでも本当偉いですよ、あの姫も姫ちゃんは
姫ちゃん、
うん、ダメな姫は、まあ、いわゆるこれパブリックイメージだと思うんですけど、うん、
はい、
なんかそのこう努力せずチヤホヤされているみたいなのあるじゃないですか。でも姫はちゃんとやりたいことやって本当にその、うん、やった成果物を評価されて姫になってるわけだから、
うん、
こういわゆるパブリック的なオタサーの姫、
うん、
ではないんですよね、
うん、
でも多分外部からはそう見えちゃってるんですよね多分、うん、例えば美術部の人とか、
まあね、そうね、マキちゃんだっけ、
あ
そう
そう、仮想的にして
仮想的
に出てきますよね、うん、でもあの子は多分あれなんでしょう、会長に惚れてるから
会長いや嫉妬ね、純粋な嫉妬、
純粋な嫉妬って
、まあ、あとこの作品のすごく結構、
うん、
グッとくるところって、何話だ、すごく初め当初仲が良かった姫ちゃんとしおちゃんが、
うん、
実は疎遠になってたっていうのが分かるところがあるんですよね、
はい
はい、
うん、
13話ですね、タイトルが久しぶりに会った女友達と、
うんうん、
あんなになんか自分の作品も褒めてくれたしおしゃれも教えてくれたし一緒に遊んでたのに、
うん、
なんかこうこれ読者も分かるんですね。いつの間にかこうパッとこう、
うん、
2人が疎遠になってたっていうのが分かるところから結構ドラマチックな方向に話が進んでいくと思うんですけど、うんうん、ここら辺原さんどうでしたよ。
そうですね、あのやっぱまあそこのところがさ物語全体としては、うん、あの肝になってる気がするんだけど、まあ、まず俺が良かったポイントはこのね、ほとんど全ての登場人物が誰かを襲おうとしてるっていう気持ち、そのなんかこう押したくてしょうがないみたいな、まあこれがなんかこう林さんがね、あのここ最近の漫画として押し、
うん、
よく なんて言ったらいいんだろうな、好きだって言ってる、優しい漫画感みたいなところすごく出てる、うんうんうん、でもそこのやっぱりなんかこう誰かをしてあげたいとか誰かのためになってあげたい、例えばマキちゃんの先輩の女の子がなんかいるじゃない、その会長に対してなんかこう、はいはい、いけないところをさいろいろなんかこうプッシュしてくれる、でそれはそれ彼女なりの理由があるっていうのは物語の中で明らかにされますけど、まあそのなんか気持ちはなんかこう俺はすごい好きだというか、
うんうんうん、
感動しちゃうポイントなんだよね俺そういうの
を、その押したいという気持ち、
そう、誰かが何かを押したい気持ちみたいなのって、
分かる、分かりますよ、
俺は、うん、俺はねそういうのダメなのよね、
いや普段原さんからそんな感じないですけど、
でしょ
バッサリなんか掘り起こされた感じがありますね、
いやでもこれ単にその、
ね、
今押しを押したいみたいなのってもう結構メジャーな、
そうね、
テーマだと思うんですけど、ね、ここすごいなと思うのがなんか押すことで、うん、こう自分の空虚者に気づいてしまうというか、
あ、なるほど、
ね、その才能のなさに気づいちゃうんですよね、しおちゃんは、そうだからその私が押せば押すほど姫は漫画が上手くなるし、うん、どんどんおしゃれになるし彼氏もできるし、なんだったらウェブ連載も始まったと、もう押しがいある、折りありますよ、でも、うん、あれ私って漫画かいあれから限ってたっけみたいな、なんかそこのすごく絶望ってまでは言わないんですけど、空虚にちょっさに耐えきれなくなっちゃう感じ、そしてゆえに距離を置いちゃうとかはすごく、うん、取り上げるところ、ここがすごくグッときましたね、
うん、そうね、うん、まあ俺がだからさらにこの作品がいいと思うのはやっぱそういったチープななんか悩みみたいな、まあそれはチープなやっぱ悩みだよなと思ってしまうわけだけど、
うん、
結局姫もしおちゃんを推してるっていうところ、
う、うん、
ここだよ、
う
ん、で多分ねこのしおちゃんも才能ないって言ってるけど、まあ普通にある人だと思うんだけど、うんうん、ただ主体性とそのねトラウマもあって自己評価が上げられないっていう問題がそもそもあって、うんうん、そこに姫が入ってくるっていう構造が、まあ、あのなんていうか2人がこう同等なところに初めて立つっていう構造になってるのかなと思いましたけどね、うんうんうん、ダブル姫
でも姫はやっぱりねチヤホヤされてるだけじゃなくてね、国を導かないといけないんですよ、姫は
国を導く、もっと姫は語るね
やめてやめて、
導いたんですか、
導いてなかった、なんか
国って何
本当そうですね、
でサークルってこと、それとファンってこと、
まあ、この作品においてはやっぱりその、うん、押してくれる人にやっぱ答えないといけないってことなんじゃないのかな。
原さんどうですか。いい作品グッと来るポイントは言語化されましたか。
まあそんなこと言われても別にグッと来ないんですけど、やっぱ漫画は偉大だなって思う、
ね。でもなんかペンネーム面白くないですか。チャラ男が全能王ってちょっと笑った。
あ、ちょっとありそうだよね。
いました、ね、
全能王で。あとね、なんかこのその主人、例えばこの山本さん、作者の山本さんの話なんですけど。うん、やっぱすごくこの人才能がもあって、
うん、
この作今日おすすめした一作品を読んでまだちょっと荒削りとか分かんないっていう人もちろんいると思うんですけど、
うん、
でもその中でもやっぱり山本さんっていう作家は今後すごくすごい人になるんじゃないかなって私がこう思ってきっかけというかまあなんですけど、
うん、
なんか主人公が何か親の敵を取るとか強い敵を倒すとかにかっこいい面白いって感動できるのが漫画の素晴らしさだと思うんですけど、なんかあの時私ってすごく孤独だったんだなとか、なんであんなこと言っちゃったんだろうなとかっていう、なんかその苦い気持ちの古傷ってあるじゃないですか、なんか自分でも形容しきれないか、こうなんか喜怒哀楽の外側にある感情っていうんですかね、なんかそういった感情にもう一回再会して名前をつけてくれる感じっていうのをすごく、っていうのも漫画の良さ、もう漫画の良さなんですよ私からすると、
ね、うん、
でそのなんか喜怒哀楽の外側にある感情を丁寧にこうすくい上げれるかどうかっていうのがすごい漫画家の才能だと思うんですよ私は、
うん、
でなんかでそういう作家さんの漫画がなんか私はこうギュッて抱きしめたくなるぐらい大好きなんですよ、
なるほど、
そうで、そういう意味ではなんかこの作品ってそうなんですね私の中では、
うんうんうん、
でなんかそれは割と意識的なんじゃないかなってこの作家さんに対して思ってて、ね、その作品の裏表紙、本体表紙ですかね、本体表紙の、うん、にあるセリフなんですけど、うん、なんか
中に書いてある、
そう絵に
描、初めて気づいた、
そうこれセリフなん、今から言うのはセリフなんですけど、なんか絵に描けば気持ちまで残せる気がするの、
うん、
この時こういう気持ちだったと忘れられないでいられる気がするみたいなことを書いてあって、うん、まさにこの能力これだなって思うんですよ、
うん、
だからなんかこれからもどんどんこうなんだろうな、複雑な気持ちっていうのをこう絵に起こしてくれる気配がギュンギュンするんですね、山本さんは。
この人はなんか読んでて思ったんですけど、これなんかまあ実体験に絵は近い話なのかなと思ったんですけど、どうなんですかね、うん、なんか
ベースはなんかね あってもおかしくないですけど、
うん、なんかそれからまたこう今度は、自分の経験とはまた別な誰かのその人生というか、うんうん、そういうものをこう描くっていうこと、まあ機微みたいなものをこうどう描くのかというのはちょっとまだそのあたりはちょっと未知数、これ自分のことは割とこう記憶力があって、なんかいろんなもしかしたら書いてたのかもしれない、残してたのかもしれない、でそれをこう漫画にすることですごく実在感というか、こうひ、なんつうかな、ヒリヒリした気持ちをこう書いてると、で今度はなんかこう想像で何か誰かをこう書くっていう風な話になった時にどうなの、まあ進化問われるというか、そんな感じもしますけど、
でもそれはなんか勘ですけど絶対できる人だと思います。
お俺はこの紺色魔人っていうあんまり大して話に関わらずにいつも釣りしてる
釣りしてる、釣りしてる先輩
日焼けするやつ、
あれ、あのいわゆる騎士の一人ですよね
そうそうそう刺身食ってるか釣りしてるっていうね、うん、こいつの話をもう1エピソードぐらい読む
シイタケオってのもいましたね
いたっけ
シイタケ、うんうんみたいな、
ああ、いました、イメチェンするから
騎士にも一人一人顔があって人格があって悩みがあるんですよね、
みんなメガネしてんじゃん同じタイプ
そうそう、でもなんかでも絶妙にこういうサークルあるじゃないですか、全員メガネだなっていう全員メガネで猫背っていう
、まあ、それはあるかもしれない、
俺もなんかサークルとか入ってれば気持ち分かったのかもしれないですね
あのこういう肝との気持ち分かんねえわ俺っていうやつですかまあ、あとなんか前回の収録かなんか前々回の時になんかもうコンセプトだけで漫画売れるんじゃないみたいなっていう問いがあったと思うんですけど、ね、そう私は結構あれ引っかかってて、いやなんか悪い意味じゃなくてなんか考え、はい、ずっと考えてて、なんかコンセプトはなんかアイディアだと思ったんですね。でなんかこういった山本さんみたいなその感情を、あの時の刹那的な感情をちゃんと線に起こせる感性みたいとかリビドがないとやっぱりすぐ忘れられちゃう作品になっちゃうんじゃないかなって、やっぱアイデアだけだとダメでしょっていう、売れるかもしれないけどなんかもう本当瞬間風速的な売れで誰かの特別な一冊にはなんないような気がすごくしていて、その漫画はもはやコンセプトだけで売れるのではっていう回答が私はこの本を読んだことで出たなってなんか思った
タイトルを見るとあコンセプトで書かれたのかなって感じがする
じゃないですか。そうなの、
そうなの、姫と騎士の、あなるほど、そういう感じのコンセプト漫画か、読んでみるとあ違うんだなみたいな感じがすごくしましたね。逆にね、
そう姫と騎士、いわゆるオタサーの姫のあるあるみたいな
そうそうそう
なのかなとか思ったら全然違う
んですよね。この二人が激突する
んだろうみたいな、そうそうそうそう、キャットファイト始まるぜみたいな
そう、それとはちょっと違う感じでしたね、
うん、みんななんか絵も刺激された話とかコマとかありませんでした？
まあ、このさカバー外したところの漫画の中でやっぱり会長がさ、うん、その会長が1年生の時の話かなんかで、
はいはい、
その美術部のマキちゃんの先輩 の, あの女の子の絵を押してて、
うんうんうん、
まあ、押したいんだな
っていう押したい欲求
があ、押しを求める人生、
うん、これね、まあ、やっぱでもこういうのがあるんでしょう、世の中的には押したい気持ちっていうのが、だからここでこういう風に漫画として描かれてると思うんだけど、うんうん、
いや押したい気持ちあるし、いや押したいから漫画編集してるとこありますよ。だって
あそう、
いやこれちょっとね、何回か読んでちょっともう読みすぎた結果ちょっと情緒がおかしくなっちゃったと思うんですけど
そんなにな
んかねすごい好きなシーンがあって、もうコミックスの最後の本のとこなんですけど、要はみんな卒業しちゃうみたいなところで、あのそのさっきの部長、漫画サークルの部長が、
うん、
いやこれからもずっと姫の漫画読むからねって言うんですよ、
うんう
いやそしたら姫が「じゃあペンネーム変えれないですね」みたいな、
うん、あ、
はい、あったありました、ね、
そう、そしたら部長がさ「なんか変えても変えても分かるよ、読めば君だと分かる、ずっと応援してる」って言うんですけど、うん、マジでこれって思うと、このそうそう、私もこういう気持ちで仕事してますよ。
ああなるほど。
なんかこう打ち合わせとかやってうまくいかない、でもそれは喧嘩別れとかじゃなくて、こう相性がちょっと目指してるベクトルが違うとか、でもやっぱりこの人私とは仕事できないけどずっと漫画描いててほしいなみたいな、でなんかうまくいったらいいなみたいな、ずっとこんな気持ちですよ私も。
なるほどね、
うん、でなんか山本さんの描くキャラクターの言葉を媒介にしてこうエモくなっちゃったんですよね、なんか自分の感情や過去が憑依しちゃうみたいな、
はいはいはい、
それ読んでて、なんかもうあのコーラにメントス入れられる感じですよ、
ね、私の全然わから
ない、ボーって出てくる、あの
吹き出してしまう、
そう吹き出しちゃう感じ、感動が感情が爆発しちゃう感じ、
そう
やっぱこうふっとこう漫画の登場人物にこう憑依しちゃって、
うん、
こう自分ごととして受け取って、ね、勝手にこう過去の自分のあの時の気持ちが再生されちゃうみたいなのが、やっぱこの山本さんの良さだと思います。
なるほど、ね、
でやっぱこういう話というかこういう拾い上げができる人とお仕事したらできたら最高だし、なんか作品に残せたらもっと最高だなってなんかしみじみ思いました。
なるほどね、
うん、私が推してますってことですね。
えでも押したい、やっぱ編集してる人はみんななんか絶対押したい気持ち人より強めだと思いますよ。
島村君どうなの？
そう、そういうところなんじゃないですか？
いやー金に見えますね。
お道は持ってこういう感じじゃないですか、
ね、いやでもそれはそうですね。でも一方ではなんて言えばいいですかね、こうある種の押しだけでもいかない気持ちもありますよ、
もちろんね、
うん、なんかこの作家さんが社会的にどう位置づけられるのかっていうことも込みでやっぱこうパッケージングかみたいなことは僕は考えてますけど、
いやでもパッケージングがするよ、もちろんそのいやもちろん今受けるためにこれはなんか今話題のやつ入れた方がいいっすよと言うけど、でも最終的にはその人がめっちゃ良くなるためにそういうアドバイスするわけじゃないですか、
うん、
100% 売れるためだけには思わなくない？
いやそれはそうですよ、なんか、うん、まあなんか変な話そんな金に見えるなんて言いましたけど、うん、まあこういうふうに位置づけられますよ、なんか説明する媒介としての、うん、まあ、編集っていうのはある気がしますね、う
ん、なんかさでもこの作品の中で書かれてる特にこの会長だっけ部長だっけ
会長部長部長かな、
会長だね、役職会長、
役職会長、
うん、で会長の押し方ってさそういう押し方じゃねえんだよな、こうかこうしたら良くなるよって押しじゃなくて、
それは確かにそう、
あのなんかこう
見守りポジション、
そんな感じ、そんな感じ、
さすが俺の姫みたいな、さすが俺の推しみたいな感じです
もんね、そこが案外肝なのかもなってちょっと思ったりする、この押し感、
確かにな、プロデュースしないもんな会長は、変に、
うん、
ファン視線かも、
そうね、それに対して例えばさそのなんだっけ全能王がね、
ちなみに全能王は後から入ってきた新しい1年生なんだけど、めちゃくちゃ生意気でチャラ男なんですよ、
うん、そいつがなんかこうさ授業を取ってなくて、で最後の方でなんかしなきゃいけないみたいな感じで、そうそう、教授のところに行くじゃない、
うん、で、まあ、今までね散々先輩のことをバカにしたのに先輩に救われるっていう話ですね、う
ん、で、まあ、それは先輩はだからさ一緒にいてくれて、その見守り方とかもまあ同じような感じなんだけど、会長とかとそれに対してあの教授の側はさあのこういう風にしていったらいいんじゃないみたいな感じで、あの、まあ、もうちょっと高圧的に優しさはありつつやっていくわけだけど、うん、それがだからさこうしたらいいんじゃないっていう押し方のような気がするんだよな、それに対してこの騎士たち の、うん、あのなんかこう相互の押し方ってもっと優しい押し方だなっていう気がする、
ね、うんうん、確かにね、後ろから、まあ、見てるよっていうのをこう発信して
る、
う
ん
う
ん、なるほどな、私逆だったら絶対あんな優しい対応後輩にできない
やっぱ 姫だからね。
そうじゃない。そうじゃない。姫か否かの問題ではなく、ザブーぐらいになって、その後絶対先輩といなくなってから、あいつ一年留年ですって、プープーとかで笑ってると思うな。性格悪いから。あんだけ涙取ってたやつがさ、へへーみたいな。多分言ってるな。
でもなんかこの話があるんですけど、うん、なんかこの中で描かれてる殺戮君っていう漫画見たいです
よ、ね、姫が描いてる漫画ね。
そうそうそう、ちょっとドロロっぽい感じの絵で
百鬼丸風
のやつ。あ、でも姫の描いてる漫画は島村さん好きそう。
若干オルタナ
多分だからこの中にいたら押してますよ僕は。
あ、押してるか、確かに。あ、部長ポジで、
はい、押してます。
まあね、それがでもまあこの見守りポジションでないと、このある種のか、ね、独占する男性みたいなのがその対局としてバンって出てきて
ます けど、ね、
まあ、あまりこのキャラクターは深掘りされないですけどね、
うん、いやでも本当にそのちょっと姫と潮ちゃんの関係が疎遠になってからの、うん、もう一回急接近するところのセリフとかは本当ぜひ読んでほしい、いろんな人に、
う
ん、
そうですね、うんうん、まあ確かにね、俺も電車の中で読んでてうるっときたからね。
いや来るよ、来ますよ、
うんうん、
し
エモい
島村くんとは違うわけだね。俺のなんていうか感受性みたいな
さ。そう、だからそのやっぱ応援っていうのがちょっと僕弱いんですよ。それは感じました
今一斉に島村さんのね、うん、あのはしごを外しましたからね。ガ
ッツ、あの結構応援カルチャーはちょっと理解できない。
応援カルチャー、
応援カルチャー、
そっか、
まあ、そのあたりはまた
推しを作る、推しを作るとこから始めよう、
教えていただければと思います。
わ
かりました
。姫、ね、じゃあぜひ推薦、次の推薦作品で、
はい、そうですね、島村くんの
ツボを知っていきたいな。
はい、ということで、改めまして、今回は山本小夜さんの姫と騎士たちという作品を取り上げました。
はい、
はい、で次回なんですけど、次回は誰がどんな漫画を取り上げ
るんでしょうか。はい、島村の推し漫画になるんでしょうか。家めぐりというタイトルで、作家さんが寝るの大好きという方です。
はい、
こちらの漫画、あの、もし読んで聞いてください。
はい、まあ、島村くんの、ね、人間性が透けて見えるような漫画なんです
よ。なんかもう
ちょっとバットな人間僕はいいですよ、なんて言われても。でもこの家めぐりの大好きさんはいいんで、皆さんちょっと僕は押せないかもしれない。
家めぐりの大好きさん
に押せない人間かもしれないんですけど、
おちおち
この漫画は素晴らしい。
すげえね、とばっちりが来ましたね。
すいません、ご迷惑おかけしました。家めぐりの大好き先生、はい、
あ、まあ、本当にね素晴らしい漫画なんでね。
はい、
はい、ということで次回はそれを取り上げたいと思います。
はい、
はい、ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。
はい、
以上、原と
林と
島村と
ただでお送りしました。
また次回お会いいたしましょう。
じゃあねー。
さー。